会長にはそのままその場に伴っていただきまして、これより質問のお時間とさせていただきたいと思います。今日のお話の中、また普段の生活の中でですね、思っていらっしゃることを、今日せっかくの機会でございます。会長に、ご質問のお時間を取っていただくことといたします。ご質問のある方は挙手をいただきまして、お名前をおっしゃっていただいた後にご質問の方いただければと思います。挙手いただければですね、場内係がマイクをお持ちいたしますので、どうぞ積極的に、せっかくの機会でございますので、ご質問ある方は、手を挙げていただければと思います。いかがでございましょうかね。
はい、少々お待ちください。はい、
八王子の小林です。会長が15年かけて作られたという新生命主義ですか、興味あるんですが、ちょっと一旦の理由をしていただきたい。
いや、いずれね、本として完成されたら、お求めになられたら、どうぞ結構です。ちょっと言うというのは、内容は分厚いんですよ。かなり分厚いものですから。で、基本的にはね、要するに西洋文明っていうのは人間中心の文明だったんです。だから近代化っていうのは、要するに人間をその宗教から解放するということで生まれたわけね。で、その場合の解放されたものっていうのは、本来は理性を解放するという、そういう意識だったんです。と、現実は欲望を解放した。理性よりも欲望の方が強かった。だから、欲望を解放することによって、人間はこの地球上の中に人間の世界を広げすぎるほど広げてしまったし、自然を破壊するところまで行っちゃったですね。で、私は、宇宙もしくは命というものを中心にした文明を生み出していかなければいけないと。スコーレはそれを目指すわけです。そしてこの命あるいは宇宙あるいは生命というものを中心にした文明というのは、この日本列島の中に存在した。で、神と自然と人間というものがつながり合って一つの共同体ではないけどね、コスミックライフシステムというふうに言うんですが、そういうふうな体系的ではないけど、日本人の感性の中にそういうものがあるんですね。美しい景色の中に神を感じるとかね、そういう感性としてあるわけで、それを今の先端の科学的な研究がたどり着いたものを手がかりにして、それを解説するという内容になっています。そういうただなんていうかな、日本の良さをただ喋っただけでは誰も通用しない。やっぱり今の科学がたどり着いたものに基づいて説明しないとね、通用しませんから。そういう内容でまとめたわけですね。
課長、その本は大体いつぐらい発行されるんですか。
それはまあ常務に聞いてください。まあもうそろそろ完成なんです。だからこれからまあどうしようかということだけど、まあどうでしょうね。いやー、そうね、もう30周年過ぎたし、大義名分がないのよね。ただ出しても売れる本じゃないしね、これはね。でも、まあ一つの研究のたどり着いたものとして、まあ出そうやと、協力してくれた加藤さんという人がね、いて、さっき見て、図書館みたいな人ですよ。だからこの人が、私が元気なうちに出してくださいって言われてるから、やっぱり出さなきゃいけない。多分ね、まあ遅くとも年内には出ると思います。
ありがとうございました。はい、じゃあ期待しております。
はい。他にどうでしょうか。
いかがでしょうか。
はい、どうぞ。
栗山と申します。
はい。
いろいろ有益なお話を伺ったわけですが、 ちょっと具体的に少し噛み砕いて教えていただきたいんですが、最後の結論が、日本の地方は心の糧を育てるというのが地方の役割だと、こういう話を伺いました。恥ずかしながら分かるようでちょっと分からないものがあります。
そうですね、
具体的な、
もっとね、具体的にね、
あまりたくさんいろいろあるんでしょうけど、なんかポイントみたいなことを教えていただくとありがたいと思いました。
一つはね、私なんかは自分の家に神棚と仏壇を置いてありますから、朝起きたら必ず神棚には手を合わせますし、仏壇にも手を合わせるし、お経も禅寺に昔ずいぶん行ってましたからね、いくつかやってますしね、そういう要するに家の中にその神聖なものね、精神的に敬すべき対象というものを親が持ってるかどうかっていう、これが一つあると思うんですね。で、だからなんか特別の宗教ということは考えなくていいと思うんですけども、だから私は一番入りやすいのはやはり親子の絆という捉え方だと思うんですね。つまりこの親は死ねば祖先になるじゃないですか、ね、だからどういう宗教というよりもその親を敬うというね、そういう家庭の中にそういうこの神聖な空間っていうのかな、何でもいいですから、そういう一つはそういうものを親自身が持つことによってね、それが本物だったら絶対子供はそれを大事にしますからね、それが一つですよね。それから性美ですよね。だからこれはやはり美しい行為ですよね。で、私はスコールで生き方の美学という言葉を使ってますけども、やっぱり親が自分なりの美学を持っているときに瞬間的に何か出ることがあるんですよ、そういうものが。例えば震災の時に、まあ、さっきも話が出ましたけどね、そのボランティアで行くとか、あるいはボランティアで何にしても何かあれするとか、そういう人間としての美しさを感じさせるものが親の生き方の中に自覚的にあるとすればね、それがその人の一つのバックボーンにもなっていくでしょうし、で、愛というのはそれは愛という言葉を実践的に捉えた場合に二つに集約されるのかなと思ってるんですね。一つは家庭母親講座でよく言われてることですけど、それは共感ということですよね。共感、要するに共感が生まれないところで子供にを注意したり叱ったりしつけようとしても絶対通じないですよね。だから共感ということと、もう一つが活性化、つまり生き生きとさせる、愛する対象を生き生きとさせる、これが愛ですよね。で、それは生き生きとさせるにはどうしたらいいかというと、常々会員さんにお話ししていることは、例えば子どもの場合は子どもの長所を発見してそれをメッセージとして伝えなさいと言ってますよね。で、子どもの長所を語るということは子どもへの愛と、なんていうかな、愛ですよね、愛を実践するということになるわけで、そういう、だから貧しい時代の親というのはもう生きることに必死で、そんな共感とかね、もうそんな全然ないですよね、もうただ必死だったわけでしょ。今はそういう時代から比べて余裕がありますよね。だけどもそれだけに自覚的に聖なるもの、美なるもの、愛なるものを自分の中に育む心がけが必要だということだと思いますが、よろしいでしょうか。
ありがとうございました、はい、
他にどうでしょうか。
いかがでしょうか。まだ少しお時間ございますので、どなたかご質問ある方です。
こちら。
どうも、スミンガーと申します。はい、ちょっとまだ質問内容が、少し、まとまらないんで恐縮なんですが、はい、私、昭和42年の生まれで、まあ、日の山の年、次の年ということもあり、非常に子供が増えた年の生まれでございます。はい、そこで、まあ、教育としては非常にこの競争というものを重んじる教育を受けてきまして、まあ、非常に偏差値であるとか、相対的なこの幸せであるとか、相対的な勝利であるとか、そういったところをこう非常にこう強化して教えられた世代あると思っております。で、そのように、まあ、いろいろ、葛藤もありながら教わってきたわけですが、今度子どもが中学生の方に入りまして、いよいよこの競争というところに、身を置くようなことになりました。その中で、まあ、非常に私もこの育っていくにつれてこう疑問を持っていったこの教育の競争というものに対して、これからの、価値観の中どういった教え方をしていけばよいかと非常に迷っております。
はい、
どうぞご協力お願いします。
は
い、
まあ学生ですから、当然学習が主体ですし、だから学生というわけですけれども、ただどういうんでしょうかね、いい成績を取っていい大学に入って、そしていい企業に入ってそれでいいかということになるわけですよね。で、発展途上国の場合はむしろそれでいいと思うんです。相対的にそれでいいというと、発展途上国の場合はむしろその方がいろんな意味で国全体がそういう方向で動いてますから。だけれども日本は成熟社会になりましたね。で、そうすると今の競争の場合は必ず犠牲者が出るんですよね。で、で成熟社会の場合はそのマラソンと同じ考え方で子どもの成長を見てあげないと、そうしないと失敗をすることになるんですね。で、それはどういうことかというと、たとえ勉強嫌いであっても社会出てから相当のことをやれる、あれ自分で会社を起こしてやるという人もいるじゃないですか。で、秀才でも、秀才といえばもう鳩山さんなんか秀才なんですよ。東大のすごいですよ。あの人とかね、みんな大したことないね。枝さんね、あの人もすごい秀才でしたよ、東大で。だから結局東大で1、2、1たってあんなもんって言ったら失礼ですけど。だから私はもちろんそのできる子は東大に入っていいでしょう。要は我が子にふさわしい夢と我が子にふさわしいこの生きる道筋をこの見つけてあげるね、子供と共に見つけてあげるのが親の役目じゃないかと思ってるんですよね。で、それはその自分の経験から来てるんですよね。で、私はやっぱり受験で失敗してるわけですよね。北海道の名寄というところで生まれ育ちましてね、地図で見るとね、旭川からもうずっと上ですよ。で、北海道ので優秀な人間になるにはやっぱ北大に入るんですよ。東大はちょっと遠すぎた。で、北海道で優秀な人間は北大に入るし、あまり優秀でないのが東京へ出てきて私立かどっか入る。で、私は優秀な人間になろうと思ってたんですよ。ところがクラブ活動とかいろいろしすぎましてね、気がついたら高校3年の春ですわ。今から8科目はちょっと無理だなっていうんで3科目に。で、 一番安い大学を大学年間で調べて、ここだったらなんとか我が家でも出せるんじゃないかって親に聞いたら、まあこれだったらいいだろうって。で、東京出てきた。北海道に、北大に入ってたらね、大体拓殖銀行か雪印か。特にね、親戚の関係で雪印に引っ張られた可能性があったんです。よかったですよ。ですから私はまあこっちへ出てきてね、それで政治家に実はなろうと思ってたんですけども、で大学に行きながら政治家の秘書もしてたんですよ。でも政治家の秘書っていうのは非常に地味な存在なんです。本来はね、実務が堪能でなきゃいけないわけで、私全然ダメ、全くダメで、結局別なもう一つ出会いがあって、その出会いによってまあこういう教育の仕事に入ったんですね。だから競争っていうけど、総合的な競争で考えてあげることも必要だろうし、で競争よりも私はやっぱり我が子にふさわしい成長ね、子供がこのなんていうかな、どんな子供、みんなこの宝というか個性というかそういうものを持ってるんですよね。鉱脈を持ってる。この我が子なりの鉱脈をどう発見してどう育てていくか、むしろそういう目で子供を見てあげる方がいいんじゃないかというふうに考えてるんですけどね。こういう答えでいかがでしょうか。
ありがとうございます。大変参考になりました。
はい、
他にどうぞ。
もう一方ぐらいお時間ございますが、いかがでございますか。
とにかく4時まで私ここに立ってなきゃいけないんですわ。
いかがでしょうかね。よろしいですか。
いや、せっかく、いや、そういうわけ
でしょうか。せっかく、
まあ、その時間なら早く帰りたいかもしれんけど、ここまで来たら4時まで付き合ってください。
どなたか。すみません、じゃあ私聞いてよろしいですか。
はい、どうぞ。
青葉つづくの氷でございます。たまたま今日ここへ来る途中、新聞読みながら来て、驚いたっていうんでしょうか、要するに 3.11 以降ですね、とっても驚いたことには、まずプライムミニスター同士がペテン師だという言葉を使ったのがまず非常に驚いてたんですが、その後 松本復興大臣ですか、知恵を出せ出さない、やつは助けないと。で今朝新聞こう電車で読んできたら、なんとそのあまりのストレスでですね、うつと躁のうちの躁になってしまったという、九州大のお医者さんの記事が載ってましたね。それでうつっていう気持ちがよくわかるんですけどね、人間というのはそのストレスかかると A か B か躁かうつかってどっちかに行っちゃうんでしょうけども、それをはね抜けるにはどうすればよろしいんでしょうか。
何ですかその話が今日、じゃあその松本さんとかなんか関係ないわけね。
いやいや、
それ要はうつかそうかの問題。
もちろんそうですね、一般的には。でもああいう立派なその国会議員たるものがね、ああいった言葉を使ったと、もうとっても驚いたんですよね。
あれはまあね、要するに器でないものがそういうふうになったんだからしょうがないし、その器でないものがその大臣とかなんとかなってるわけだから、これはもうどうしようもないですよね。もともと菅さんは自分で何かを作ってね、一つの組織でも会社でも何でもいいですよ、何かを作ってそれをまとめて何かをやったということの経験全くない人ですもん。市民運動出て権力を批判してできたわけでしょう。 だから内閣というものをまとめて、そして人事をこの策定してね、そして要するに危機の時に一番、せっかくあなたが質問してくれたから、それをその質問の尻尾だけ捕まえて大きく広げて今話、自分の言いたいことを言おうとしてるんだけど、要は危機の時の指導者っていうのは何が大事かって、まず周りに安心感を与えることなんですよ。危機の時ほど周りに安心感を与えなきゃいけない。それが一つですよね。それと希望を与える存在でなきゃいけないです。で、そしてもう一つが期待感を与えなきゃいけない。だから今日本は一番あれでなってもらったら困った人を総理に仰いでるわけで。それからさっきの鬱と層の問題ですけども、要はそういうことを聞きたいんでしょ。どうやって層とか鬱と。
どっちにスイッチが。そうになったり映るなったり何かポイントがあるんですか。
この人間の心をコントロールする上での一番重要な実践的な方法とは何か。それは呼吸法です。呼吸法、呼吸法によって自分の呼吸を深くし、自分の呼吸を鍛えることによって自分の精神というものをコントロールするレベルを高めることができる。私がなぜスコーレで呼吸法を主体にした心身開発トレーニングを開発し、マスターズでも今日来てる人なんかあまり参加してないでしょうけど、本当やった方がいいんですよ。安い会費であれだけ高度な、他やってませんよ。この呼吸法で、によって自分の意識をコントロールする力が高められるんですよ。うつの場合も、そうの場合も同じですよ。で、それを薬によってなんて言ったら絶対ダメですよ。人間っていうのはね、非常に不思議な動物でしてね。だから特にこの呼吸法というのは非常に深い奥行きのある世界です。いや、どうぞ皆さんね、金かかりませんよ。あれはそんなどうしようもないものを買ったりさ、サプリだとかもう何人だとかんだとか、そんなことより呼吸法を正しく学んで、正しく日々続けていけば随分違いますよ、自分の心身のコントロール。ということでよろしいですか。
どうもありがとうございました。
はい、
ではそろそろお時間でございますので、質問の時間はこれにて終了させていただきます。会長どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。